ゴスペル風の響き、ぶらりゴスペルの旅へようこそおいでくださいました。今日もオリジナルのゴスペルをご紹介したいと思います。
今回もダウンロード版からのご紹介ですね。
はい、
それでは早速曲にしたいと思います。ホザナでリジョイスです。そういえば先日ハワイに行ってきましたよね。
はい、仕事でなんですけど。
初めてなんですよね。
はい、私はハワイ自体初めてなんですけれども、今回は修学旅行なんですね。海外というのは久しぶりです。
今までどこに修学旅行行ってたんですか？
実はこの4年ぐらいは東北だったんですね。
もしかして東日本大震災からですか？
はい、震災の翌年だったと思いますけど、東北の被災地に行き始めました。
それが突然ハワイというのも極端ですね。
はい、ホノルルフェスティバルというのがあって、今年で23回目だそうなんですけれども、それに参加するために行きました。
どんなものなんですか？
日本祭りみたいなものですかね。日本だけじゃなくて台湾とか韓国からの出展もありましたけど、コンサートしたりパレードしたりいろんなイベントをやってました。
それにどんな参加をしたんですか？
日本の高校として学園祭みたいな出し物をしたんですね。コンベンションセンターという大きな展示会場みたいなところがあって、そこで3日間いろんな出し物をしました。
例えばどんなものですか？
はい、剣玉とか折り紙とかコマとか射的とか輪投げとか紙芝居とかですね。あと日本のアニメを紹介したり、チャンバラみたいなものもありました。
ちょっとした日本文化の紹介というところですかね。
はい、それでハワイといっても半分はそのコンベンションセンターにいたので、ハワイでも東京でも同じという感じでした。
そうですか。それでは次の曲です。グレイシャスドアーズで主よ愛を込めてです。
主よ愛
なんだかコンサートを見てきたとか、
はい、ホノルルフェスティバルの中でちょうどコンベンションセンターでいろんなコンサートをやっていたんですけど、メインはパフィーですね。
女性2人のグループですね。
それとヒルクライムというグループとシークレットゲストということでモンゴル800でした。
なんでシークレットなんですか？
まあ、たまたま沖縄とホノルルの交流ということで別のコンサートのために来ていたらしくて突然入ってきたらしいです。
モンゴル800とかパフィーとかどうでしたか？
すごい迫力というか、まあ、音が大きくていられないっていう感じだったんですけど、まあ、そのために全部は見ていないんですけれども、一つ感じたのは照明が効果的に使われていたっていうことですね。
なるほど、心ゴスペルのスタッフ的な目線で見たんですね。
今時のコンサートは照明とか演出は凝ってますよね。
そうですよね。もしかしたらハワイで J フェスができるとか。
そうですね、ホノルルフェスティバルに参加するっていうのは一つですけど、アラモアナショッピングセンターっていうとても大きな施設があるんですけど、入り口のところに舞台ができたんですね。そこを借りることは可能というビジョンスタッフからの情報があります。
事前に分かればそこで歌うことはできるということですね。
ぜひそこでハワイ J ゴスペルフェスをやりたいと思います。
そうですね。それでは次の曲です。知る人不思議で永遠の愛です。ホテルはどうでしたか？
アラモアナショッピングセンターに近いホテルでしたけど、なかなかいいホテルでした。
修学旅行で泊まるホテルって昔はあんまりいいホテルじゃなかったですよね。
はい、今の時代は結構いいホテルに泊まりますよ。そういえばいろんなところのいろんなホテルに泊まりましたけど、私の学生時代には考えられなかったようなところばかりです。
昔はホテルというより旅館じゃなかったですかね。
私の高校時代は修学旅行で九州に行ったんですけど、阿蘇で泊まったところは今も覚えてますけど、阿蘇の司という施設で、たまたまこの間調べてみたら、まあ、今はいいホテルになってるみたいなんですけど、昔は本当に古くて汚くて、そんな感じでした。
今は団体だから安く泊まれるっていうことがあるんでしょうかね。
この間天皇陛下が泊まった旅館が閉館になるというニュースがあったんですけど、そこが修学旅行で泊まったところだったんですね。平戸の気象亭という旅館です。そこも団体だから泊まれるという感じがしました。
他にいいホテルに泊まったということってあるんですか？
そうですね、いろいろありますけど、印象に残っているといえば東京ディズニーランドに行くときに泊まったヒルトンホテルですかね。とても個人では泊まれないなと思いました。
近場でも宿泊するんですね。
まあ泊まることに意義があるみたいな感じですね。
それでは次の曲です。クロスロードでエルサレムです。ところで修学旅行ではどんなところに行ったんですか？
そうですね、私として一番多いのがオーストラリアと九州ですね。あと北海道、沖縄とアメリカの西海岸、修学旅行ではないですけど、その他東北とか富士山麓とか軽井沢とかが多かったです。
いろいろと行ってますね。
学校としては異文化体験旅行っていう名前で、以前から海外の希望地に行くっていうのが修学旅行でした。その時はアメリカ、オーストラリア、シンガポール、ハワイ、沖縄、北海道とかでしたね。
沖縄が異文化体験というのは分かる気がしますけど、北海道というのはどこが異文化なんでしょうかね？
北海道の場合は、行くのが白老などのアイヌ村を入れるんですね。それとニセコ、小樽、札幌あたりです。
なるほど、アイヌが異文化になるわけなんですね。
アイヌの施設では伝統芸能を見たり、楽器みたいのを作ったりする体験をします。それとアイヌの伝統的な食事も食べます。
どんな食事なんですか？
はい、鮭の焼いたのとか杉とかのお茶とかですかね。
ところでハワイの食事はどうでした？
はい、ホテルでは朝と夜はビュッフェ形式で、毎日同じものでした。
1週間くらいですよね。
はい、1週間ほぼ同じでですね、夕食はサラダ、ポテトサラダ、ライス、パン、そば、肉、魚、ゼリー、フルーツですね。
そばというのは珍しいですね。
はい、そうなんですね。かまぼことネギと錦糸卵が乗ってる盛りそばみたいな感じです。それとガバジュースとコーヒーは必ずついてました。あとあまり食べませんでしたけど、デザートにやたら甘いケーキですね。
アメリカのケーキってすごく甘いですよね。
はい、甘いのは嫌いじゃないんですけど、とても食べれませんでした。帰ってきてですね、ガバジュースが飲みたくてしょうがないんですけども、なかなか日本でないので、とても残念です。
はい、それでは最後の曲にいたしましょう。最後の曲はゴスペルシードで風の響きです。
弱さのある私をあなたは用いてくれる。恐れないでこの前 ままでいい。信じて離さないあなたの約束。神の言葉の成就と天から激しい風が吹き始めた。ここに世界にこの風に乗って、印と不思議の見業響き渡れ。
皆様いかがだったでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便り、リクエストなどをお待ちしています。ホームページにあるアドレスまでお便りをお寄せください。明日のパーソナリティはゴスペルシードの皆さんです。それではまたお会いいたしましょう。